お座りください。教会には、教会独自の暦っていうものが ありますけども、来週ペンテコステを迎えるわけですけど、先週の木曜日、その日はですね、教会の暦として何の日だか皆さんお分かりになりますか？先週の木曜日、何の日であったか。大沢さんはニコニコしていらっしゃいますし、今日大沢長老の先ほどの祈りにもそのことが意識されてたかなって思いますし、今日の週報の、頭の部分に主の昇天主日っていうふうに今日書かれてますけど、先週の木曜日、ちょうどイースターから40日なんですね。そして主イエス・キリストが今大沢長老によって朗読されたように、こう天に上げられた、そのことを特にこう覚える主日、そこから10日の地、50日目にペンテコステですね、50番目っていう意味ですけど、そこに聖霊が下った。そのこう間を過ごす、今私たちはこう過ごしているわけです。もちろんその教会の暦の上でですけども、今日その箇所が与えられています。主イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って使徒たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。私たちはイースターイエス様の復活をお祝いした後に、もしかしたら忙しさだったりとか、いろんなこう気にかかることだったりで、イースターなんてあっという間にもう一日お祝いした程度のことで、終わってしまった、なんかもう忘れてしまった、そういうこの40日をもしかしたら過ごしてしまったかもしれません。日常に埋没してしまう。だけどこの最初の弟子たち、その弟子たちにとってこの40日っていうのは一体どんな日々だったのかなって改めてこう想像するわけですよね。特別なやっぱり40日だったに違いないわけですね。あの十字架でつけられて殺されてしまったイエス様が40日にわたって現れてくれるわけでしょ。で一緒に食事をして、神の国について改めて教えてくださって、そしてあなた方は聖霊を受ける、そういう約束を語ってくださった、その40日間はですね、私たちがイースターをお祝いして、また次の日からもうイースターがどっか行ってしまったかのような日々を過ごした、皆さんがそうしたってことじゃないですけど、そのような40日とは本当に違う、いろんなことを改めて教わる特別な40日だったんだなって思います。きっと弟子たちの中にはある種の興奮がやっぱりあったんだと思うんですよね。イエス様が復活してくださった、あの無残に殺された主が復活して共にいてくださる、さてさてこれからどうしてやろうかっていう思いがもしかしたら弟子たちの中にあったかもしれません。それこそ主イエスの逆襲の始まりだじゃないですけどね、やられたイエスが蘇った、これから先生国を立て直してくださるのはいつですか、そういう興奮の中から、いよいよここから新しい時が始まるんですか、一度は挫折してしまったかのように見えたあの神の国がここから始まるんですか、なんかそういうですね、こう興奮がこの弟子たちの6節の言葉なのかなって思います。イスラエルを立て直してくれるというのはいよいよこれからでしょうか。だけどイエス様はそのことをはっきりと退けられたわけですね。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。そしてあの有名な聖句ですね、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。弟子たちがこう期待していったこととは全然違う事柄が始まるということをイエス様は告げられて、 イエス様は天に上げられていってしまわれた。雲に覆われて彼らの目から見えなくなってしまった。聖霊が下るとあなた方は力を受けますよ。そのような言葉を残してイエス様の姿がついに弟子たちの目から見えなくなっちゃった。この時天を見上げていた弟子たち、皆さんはどういう顔でそこにいたかと想像するでしょうね。皆さんがもしこの40日をイエス様と共に食事をし、改めて神の国の教えを聞きながら、ちょっとした興奮を覚えながら過ごした40日、イエス様がまたいなくなってしまった。自分たちの目からキリストが見えなくなってしまった。その時天を見上げていたその弟子たちはどんな表情をしてたかなって思います。皆さんだったらどんな顔をしてるでしょう。口をポカーンと開けてあらーっていうふうな、何が起こってるのかわからない、そういう表情かもしれないし、何かまたイエス様がいなくなってしまった、不安に陥ってしまった、そういう顔かもしれません。その時に二人の人が弟子たちに現れて、天を見上げている弟子たちに語りかけるわけですね。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになる。天を見上げて立ち尽くしているような弟子たちに、それをまさにこういさめるかのようにこう語られるわけですね。主は再び同じようにおいでになる。その時まであなた方は証人となる務めがあるのだ。天を立ち尽くしている時ではない。私の証人となるその務めを果たしていく時がこれから始まるのだ。天を見上げるのではなくて、あなた方の生きているこの地に目を向けて生きていきなさい。そういう、こう促しのようにですね、この御使いからこう弟子たちは語りかけられたわけです。復活された主イエス・キリストが天に昇った。それはつまり、私たちの目から見えなくなってしまった。その出来事はですね、新しい時代が始まったことを告げる出来事です。そういうふうに言えると思いますね。で、今日の箇所でですね、やっぱりイエス様が40日一緒にいたっていうのは、やっぱり象徴的だなって思います。聖書を、ね、少し親しむと、40っていう数字は、ちょっと特別な数字であるということに、まあ、気がつくわけですよね。例えば旧約聖書の中で、イスラエルの民が荒野を放浪した40っていう数字があります。モーセがシナイ山に行って律法を授けられたとき、40日にわたってそこに留まっていた。イエス・キリストがあの荒野で悪魔の誘惑を受けたのも40日であった。非常にこう印象深く40という数字は使われます。そして一つ共通するのは、新しい時がそこから始まるっていう時に、この40という期間が何か備えの時のようにこう置かれているわけですよね。奴隷だったものが新しい約束の地に入るまでは40年という時間が、備えの時が必要だった。イエス様が40日にわたって誘惑をお受けになったところから、神の国は近づいたって、イエス・キリストの宣教の時が始まりました。それと同じように、イースターを経験したこの弟子たちに、40日間イエス様が一緒にいてくださった。これは弟子たちにとってまた、新しい時が始まる備えの時だったっていう、そういうことを意味しているんだと思います。イエス様がこの地上で目に見えていた時代は終わる。これからは聖霊を受けた弟子たちが、そのキリストのなされた技を、キリストが教えられたことを、あなた方が経験したことを証言していく、そういうこう時代になるんだ。イエス様のバトンを受け取った者たちが走り出していく、そういう時が来た。これが主イエスキリストの昇天日の とっても大事な意味だというふうに思います。だからある人はですね、主イエスの昇天という出来事は弟子たちの独り立ちの日であるというふうに言いました。いわゆる弟子たちがついに一本立ちする、独立する、成人する、弟子たちの信仰が成熟していく、そういう時がこの主イエスキリストが弟子たちの目から見えなくなった、その昇天の出来事なんだ。イエスキリストの弟子たちが証人となっていく時代、主を証しする時になったっていうことですね。で、証しとか、証言、とても大事なことだと思いますけども、これ少し考えてみると、時々にはちょっとあやふやなね、ことにもなってしまう場合があるなっていうふうに思います。証しとか証言、つまり時とともに風化してしまうっていう性質のものでもあると思います。例えば戦争の記憶であったり、戦争の証言であったり、震災の証言、こういうことがあったんですよ、こういうことがありましたよ、そういうことがこう時とともに薄れていってしまう、風化してしまう、そういうことは数年で起こってしまうということが、まあ、私たちを経験する中にあるんじゃないかなって思います。またある時はその証言がですね、いつの間にか変わっていってしまう、そういうことも経験します。この前面白かったのはですね、火曜日に牧師会があったんですね。お昼ご飯食べながら牧師たちとあれやこれやいろいろ話をしている時にですね、関信子先生がのぞみ教会の子供時代のその風景をですね、こう覚えていることをいろいろ話をして、ある種証言ですよね、昔の証言をしてくれました。一つはですね、それこそ直美さんが来てらっしゃいますけど、美穂子さんが常彦さんに向かってスリッパを曲げつけてたっていうふうに、それがこう子供心にすごく覚えてる一つ の証言としてあるわけですけど、でもう一つは私が聞いてた証言がですね、この前のりこさんには話したんですけど、雪の日に亡くなられた遠藤さんとのりこさんがその庭先で取っ組み合いの喧嘩をしてたっていう言葉を、僕は清田さんだったか誰だか昔話としてこう伝え聞いたんですよ。でそのことをですね、ちょうど牧師会に浅山先生がいらっしゃったんで、そんな話をしてたら先生がですね、ちょっとそれは違うなって、多分雪が降って雪合戦とかしてじゃれ遊んでた、でのりこさんに聞いたら、まあ、そっちが真実らしいんですね。だけど私のもとにこの伝わってきた言葉ですね、雪の日にのりこさんと遠藤さんがとっくみ合いの喧嘩をしてたっていう証言として伝わってきてる、ね、そこでまあ事実が修正されたんだけど、まあ、証言っていうのはその昔話がいつの間にか変わってしまった、まあ、そういうことを私の中でも、私たちの中でこの記憶だったり、人間って簡単に記憶を捏造するので、そういうことってよくあるなって思います。だから証しをするとか証言をするってある種限界性を持ち合わせてますよね、どうしたって。で実際私たちもイエス様のことを全て知ることなんてできないんですよね。少なくとも聖書を読む中でしか知れないし、その証言だって本当にそれが歴史的に真実であるかどうかなんてことを確かめようのもない、そういうある種の限界、だったりとか限りを抱えている中でのその証言、証であると思うんですけど、でも大事なことはですね、この信仰の証、信仰の証言っていうことは、ただ単に2000年前の弟子たちの出来事を伝え聞いてそれを語るっていうことじゃないっていうことですよね。単に昔の出来事を昔話のようにして語ることが証言ではないし証ではないっていうことです。もちろんそういう部分はありますけれども、むしろ証言として伝えられてきたもの、それを受け取った者たちがその証言された出来事を体験させられる、経験させられる、そしてその証しの言葉を自分の言葉として語り出していく、自分の出来事として語っていく、そこにまた 教会の証しの言葉が生まれてくるっていうことだと思うんです。だから伝言ゲームのようにして伝え聞いてきたことを伝えるだけじゃないんですよね。そのことを私も私なりに経験しましたって新しく語り出していく、そういう時代がこの昇天記念日を境にですね、そういう時代がやってきたんだ、そういう出来事だと思います。ですから証しの言葉、証言の言葉は昔の言葉ではなくて今現在の言葉だっていうことです。なぜならイエス様は今も生きておられるからです。今も生きて私たちに出会ってくださる方だからです。私たちにイエス様が語りかけてくださってるからです。だから私たちの言葉は何か昔イエス様がこう言われましたっていう話にとどまらない。今も主はこう言われている、今も主は生きておられる、そういう証の言葉として私たちの口を通して語り続けられていくんだなって思います。証言、証にはもちろん限界があります。だけどもそのキリスト者たち、また信仰者の歴史を貫いて語り続けられている証があるんだなってことを改めて教えられます。でそのことをこう考え思い巡らしているときに一つの証を思い起こしました。それはもうずいぶん前になりますけど、カンバーランド長老教会が、日本中会がですね、50周年をお祝いした時がありました。河口湖でね、宿を、ホテルを借り切って、今考えたらよくやりましたよね。その当時まだ教会に来られてない方は、それに参加することできませんでしたけど、多分のぞみ教会からも多くの方がね参加されました。私も恵み教会でその時研修していましたから、中会の新学生として参加しましたけど、あの時小島米さんが参加者最高齢でね、90何歳かで参加したんですよね。ね、今考えたらすごいなって改めて思いますけど、勝木先生議長だったんですよね、確かね。勝木先生が中会の議長であられた時だったと思います。私は新学生の1年目の時でした。で、いろんな楽しい思い出だったりとか、いまだにこう、ひろし君もね、スタンツやったしね、楽しかったね、いろんなことやりましたけど、ひろし君はそれはキャンプの時だ、それ別の時だね。その収容会というか、その記念会のですね、最後の時に、日本中会の初代牧師であられた吉崎忠先生がご挨拶に立たれたんですよね。もう多分だいぶ高齢だったと思うんです、先生ご自身も。で多分吉崎博さんの中にこうちょっと抱えられながら壇の上に立ってですね、閉会礼拝の時に挨拶をされたんですね。もちろん吉崎先生のことも知らないという方も増えて来てますけども、FEBC の ラジオで、番組を持っておられる吉崎恵子さんの、お父様でもあるし、日本中会の初代牧師でもあります。で吉崎先生引退された後に、私が育った希望学科教会に礼拝に出席されておられたんですね。だからそれこそ勝木先生のように現場を離れた後に鳴瀬教会での務めを終えて希望学科教会にずっとそれこそ本当に一番前に座られてですね、節子先生の説教を聞きながら吉崎先生が座っておられました。私はちょうどその後ろに座って礼拝を守っていましたけども、時々先生も説教される時もありました。でも本当に1年に1回あるかないか、それぐらいの感じで、よく覚えてるのは、今日は吉崎先生の説教なんだって、どんなお話されるのかなって思いながら、その先生が講壇に立たれるんですね。そう、第一声に、さて何の話をしましょうかってそれこそ名人級の落語家がですね、その講座に立ってから話すことを決めるかのように、まさにそんなことではなかったんですけど、なんかそんな語り口を聞くようなんで、なんかこう、でも説教の内容は全く覚えてないですけど、そういう私にとってもその先生との記憶があるんですけど、その先生がその河口湖のご挨拶に立たれるときに、私ちょうど新学生の1年生だったってこともあって、 まあ、引退して、まあ、晩年を迎えておられるその先生がその50周年という節目において何を語られるのかな、どういう言葉をそれこそ明かしされるのかなってちょっとこうすごく期待しながらその先生が口を開かれるのを待ってたんですね。そしたら先生はたった一言だけ言われた。神は愛なり、ありがとうって言って壇を降りた。そのことが私にとってはすごくある種の衝撃的な言葉として響いたんですね。いや、こんなことがあってねとか、こんなことがありましたよってことをいちいち語るんじゃない。神は愛なり、ありがとうって言ってそのご自分の伝道者生活というかものすごい困難であったりとかいろんなものをこう身に受けた伝道者生活だったに違いないわけですね。そうそう、戦後の混乱の中苦労して生きてこられたその先生のその一言がですね、まあ、伝道者献身して進学校に行き始めたばかりの私のこう胸にですね突き刺さる証しの言葉として残っています。だから私にとって勝手に先生が語ってくださった遺言説教じゃないけどそういう言葉として受け止めています。で、事実私が吉崎先生の肉声を聞いたのはそれが私にとっては最後の言葉なんですね。ですからその吉崎先生を通して神は愛であるって語られたそれは私は勝手にバトンを受け止めたそういう、ふうにしています。絶えず先生がきっとそこをよりどころに、根拠にしながら生きてこられた、言葉なんだなって思います。それは計らずも私にとっても人生で一番最初に、幼稚園の時代に耳にした聖書の言葉でもあります。神は愛であるっていう聖句でしたけどもその言葉が私にとって人生で最初に出会った聖句であるしそこに私たちは繰り返しこう生かされてくるその証の言葉だなって思います。もちろんその神の愛が分からなくなってしまったり疑ったくなってしまったりそういうことはありますけどもでもいつもそこにこう立ち返らされる言葉であるというふうに思います。で、今日朝ですね子どもたちの礼拝の中で与えられた聖書の言葉がですね有名なコリントの信徒への手紙の1第13章でありました。新約聖書の317ページ、そこにパウロの記した愛の賛歌といわれる聖書の言葉が記されています。平野先生が子どもたちにそこから聖書の言葉を語ってくださいましたけど愛は忍耐強い愛は情け深い妬まない愛は自慢せず高ぶらない礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない不義を喜ばず真実を喜ぶすべてを忍びすべてを信じすべてを望みすべてに耐える愛は決して滅びない。その有名な聖句から子どもたちにこういう愛、ね、最初ちっちゃい愛からどんどん大きいのを見せてこういう愛について今日お話ししてくださいました。そして私たちはこれほどの愛ではなくてもっと大きな愛っていうものを与えられてるんですよってことをこの礼拝堂からあふれるほどの愛っていうものがあるってことを知ってくださいねって、子どもたちに告げました。で、その愛っていうのはまさに神の愛なわけですよね。私たちの愛この愛は忍耐強い愛は情け深いその愛が私たちのうちにあるか私たちはその愛に生きられるか問われたら高則先生は自分はできそうもないそういうふうに思ってしまう。で、それは私自身もそうですよね。だけど一つだけ知っていることがあるって平野先生おっしゃった。それはイエス・キリストを通してこの愛が教えられたっていうことですって子どもたちに告げました。とてもいい説教だなって思いました。 私たち自身はこの愛の賛歌に歌われるような愛に生き抜くことなんてやっぱりなかなかできない。愛の賭けをどうしたって告白せざるを得ない者たちです。でも神は愛なり、その神はこの愛を私たちに与えてくださる神なんだっていうことです。その愛が私たちを生かし、私たちの愛の可能性を開いてくれる。欠けたるものがこの愛に触れるときに愛に生き始める可能性がわずかながらにこう開けてくる。そういうことなんだなってことをですね、改めて子どもたちの説教を聞きながら、また今日自分の語ろうとしての説教を思い起こしながら思いました。神は愛なり、これが私たちの時代を超えて貫いて変わることのない証言として私たちに届けられている証の言葉です。イエス様のこと、いろんな言葉があります。だけどその凝縮されている言葉、証の言葉がこの神は愛なりっていう言葉であると改めて思わされます。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。エルサレムばかりでなくユダヤサマリアの全土でまた地の果てに至るまでっていうのは、何かこうキリスト教会が勢力を拡大していくっていうことでは決してないわけですね。そうではなくて、神の愛は地の果てにまで、つまり一人も欠けることなく余すところなく広がっていくっていう意味として受け止めておきたいと思います。そのことを明かしていく、そのイエスの愛を明かししていく証人となるっていうふうに弟子たちはイエス様から務めを委ねられているっていうことでしょう。すべての人を愛する、それがキリストを通して私たちに示された神様の愛ですよね。その愛が私にも届きました、あなたにも届いてるんですよ、そう告げるのが教会の宣教の働きだし、イエス様からその愛を受け取った私たちの使命である。神の愛を告げるっていうことが私の証人となるっていうことの大事な意味であると私は思います。先週の説教で、関田先生の言葉から、私たちは本当にプロセスを生きることが大事であるということを確認しました。本当にそうですよね。私たちはその愛を何か完成しているものということではなくて、パウロが愛を追い求めなさいって語りました。求め続けていかなければいけない。愛に生きなさい、この愛に行いなさいって言われても多分無理ですで終わってしまうかもしれない。でもパウロは図らずもそこで愛を追い求めなさいって語った。求めることはやっぱ私たちできるんじゃないかなって思います。そのことを本当に私たちが一生かけてこの時代の中で私たちの人生の中で追い求めていくということ。終わりの時は本当に分かりません。イエス様がいつ来られるのかも分からない。はたまた私たちの人生がいつ終わりを迎えるのかさえ誰一人分からない。だけどその人生のプロセスの中でこの神様の愛を追い求めて生きていく、そのことを明かしていくっていうところに私たちのこう人生の本当に深い意味があるんではないかなって思います。来週は私たちがペンテコステの礼拝を迎えます。金曜日に今日週報にも載せましたけども、のぞみ教会の会員でもあられた斉藤真嗣兄弟の葬儀があって、私参列をしてきました。その葬儀の最後でですね、関牧師が斉藤さんの残されたそのエンディングノートを少し読み上げてくださいました。 そこにこう記されていた、まあ、愛称聖句が一つですね、第一コリント12章の3節の言葉、聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのですっていう言葉を斉藤兄弟は自分の信仰の、まあ、証というか聖句として残しておられました。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えない、つまりイエスは主である、そう告白する群れの中にすでに聖霊は働いているということが告げ知らされているわけです。私たちが今日ここでイエスは主である告白する者たちの集まりとして教会を礼拝を捧げていますね。そこに神の約束は成就している、生きた聖霊は私たち一人一人に働きかけている、それを明かしされている出来事として受け止めておきたいと思うんです。イエス様を主と告白する群れ自体が聖霊を明かししているっていうことですね。私たちは自分のこう計画したことだったりとか、また教会の歩み、そういうことを振り返ってもですね、全てが自分たちの計画通りに進むわけではないわけです。思わず天を見上げてしまうような、そういう時だって経験させられるわけですね。むしろほとんどのことが計画通りなんかにいかないような気がいたし、そっちの方が人生多いんじゃないかなって思います。だけどその私たちの歩みを神は聖霊をもって導いてくださる、そこに私たちの力ではなくて神の力があるということが明かしされるんだと思います。思わず天を見上げて立ち尽くしてしまうような弟子たちに宣教を委ねてくださった神様の技を思わされます。なぜ突っ立っているのか、そのようにこう思わず立ち止まってしまう弟子たちにバトンを引き継いでくださった、私たちもそのことが経験させられた、私の証人となる、その証人としての務めをですね、ペンテコステを迎える私たち、またそれを祝い続けている教会の群れとして、イエス・キリストの愛を、神の愛をですね、述べ伝えていく者たちでありたいと心から願います。ペンテコステはその神の愛を語り出していった、そのことを記念する日ですね。そのことをまたみんなで祝いたいと思います。お祈りしましょう。主なる神様、皆をあがめます。今日このようにしてあなたが私たちを呼び集めてくださり、またイエスは主であると告白する信仰を与えてくださいましたことを心から感謝をいたします。どうぞペンテコステまでの間、私たちがいよいよ祈りに親しみながら、聖霊の風を自由に受け止めながら、あなたの愛をこの時代に明かしていくことができますように、その愛に生かされていくことができますように力を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。